阪急阪神リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8977、阪急阪神リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は阪急阪神リート投信株式会社常務取締役の岡崎豊重さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月30日に京都で開催した J リートファン in 京都の模様を収録したものです。
お話は阪急阪神リート投信株式会社常務取締役の岡崎豊重さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は桜井英明さんです。よろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました阪急阪神リート投信の岡崎でございます。阪急阪神リートの最大の特徴について、関西の物件に重点投資するということで、詳細は後ほどご説明いたしますが、一定の地域を重点エリアとするリートは、上場リート全58銘柄のうちでも福岡リートさんと東海道リートさん、そして阪急阪神リートぐらいですので、大きな特徴であると考えております。もう少し細かくご説明いたします。阪急阪神リートの特徴を5つのポイントに分けて、まず1つ目は阪急阪神ホールディングスグループがスポンサーであるということでございます。2点目に、ポートフォリオ全体の約7割の物件が関西圏に所在しているという点になります。3つ目に、ポートフォリオの約4割がコロナにおいても安定的に推移した地域密着型商業施設であるという点になります。4点目に、財務面について健全な状態を維持しているという点がございます。5つ目に、上場以来安定した分配金を維持しているという点になります。阪急阪神ホールディングスは、阪急電鉄と阪神電気鉄道が2006年に経営統合して生まれました。現在、阪急阪神ホールディングスグループでは都市交通、不動産、エンターテインメント、情報通信、旅行、国際輸送の6つの事業をコア事業と位置づけておりまして、阪急阪神リートはこのうちの不動産事業に属する会社でございます。スポンサーは関西を地盤としておりますが、首都圏でも積極的に開発を進めてございます。阪急阪神リートが2021年と2022年に取得しました低層型の商業施設 H キューブというシリーズ名称をつけておりますが、これらはスポンサー開発物件でございまして、スポンサーとの連携を示す事例となってございます。またスポンサーは高立地の中小型のオフィスも開発しておりまして、こちらは後ほど述べます阪急阪神リートが今後取得していきたいアセットにも合致しているものと考えております。スポンサーグループが梅田エリアのバリューアップや関西圏、首都圏で多くの開発を進めていく中、阪急阪神リートはスポンサーグループが安定運用している保有物件や H キューブシリーズのような開発物件の一部を取得して、スポンサーグループがその資金を活用して新たな開発を進めていくというウィンウィンの循環の中で役割を果たしていければと思っております。
一つお伺いしたいんですが、
はい、
阪神阪急さんといえば、はい、まあ、京都で言えば茶色い電車みたいなイメージがあるんですけど、
はい、
京阪神っていうところになりますよね。
はい、そうですね。
沿線ということで言いますと、はい、やっぱりその運営力の強みとかその連携っていうのは相当メリットが高いって考えてよろしいでしょうか。
そうですね。もともと阪急電車も、阪神電気鉄道の方も線路を引いて、街づくりをして、阪神ですと甲子園球場ですとか、阪急ですと今はもうなくなりましたけども、宝塚にはファミリーランドというような遊園地もございました。で、梅田の方には、ヘップハイブをはじめとした商業施設を開発するというようなところで、鉄道の沿線に開発をしていくというようなノウハウを現在は東京の方にも展開をしておりまして、東京でも開発をしながら、それらの物件をリートの方で運用していくというような流れを現在も取っておりますので、やはり鉄道会社系のリートというのは一つの特徴だと思っております。
だから沿線に、まあ、コンパクトな沿線にオフィスもあれば工場もあればリゾートもあれば住宅もあれば全部まとまってるって感じですよね。
そうですね、まあ、リゾートというとどこまでかなという
一部リゾート
感じはありますけども、
甲子園球場もリゾートと考えるとリゾートかなみたいな、
はいはい、そうですね、はいはい、いろんな種類のアセットが、沿線にはございますので、そういうところの開発のノウハウというのが、一つ事業展開の強みだと考えております。 はい、続きまして特徴の2つ目であります、関西重点という基本方針と投資対象について、まず関西重点という基本方針の基準としましては関西圏 50% 以上と定めております。現在は約7割強の保有物件が関西圏に所在しておりまして、上場以来おおむねこの比率を保ってございます。今後もこの7割程度を一つの目安に、もちろん基準を下回ることはございませんが、7割程度を目安に関西圏への投資を進めてまいる所存でございます。本日時点での保有物件数は35件、取得資産の総額は約1800億円となってございます。投資対象については商業施設とオフィスを主な対象物件としております。中でも商業施設に重点的に投資をしておりまして、現在約7割強が商業用途区画となってございます。3年前になります。2021年12月に運用ガイドラインの一部を変更しまして、物流と住宅を用途としたその他施設というカテゴリーで投資対象に組み入れてございます。今後は取得対象を物流施設ですとか住宅などにも広げてまいりたいと考えてございます。地域分散のについての説明でございます。関西圏以外ですと東京、名古屋、福岡に物件を所有してございます。代表的な物件を2つご紹介いたします。グランフロント大阪でございます。梅田エリアにありますハイスペックな商業オフィスの複合ビルでございまして、高い利便性と安全性を確保してございます。ビルの中にありますナレッジキャピタルというエリアでは、人と人との交流、知的創造の場としての利用が行われております。またホテルに関しましては、世界最大級のホテルグループの一つでありますインターコンチネンタルグループにより運営をされております。こちらのすぐ西側のエリア、梅北の2期地区グラングリーン大阪では、今年の9月には先行待ち開きを予定しておりまして、梅田エリアのさらなるバリューアップが期待をされているところでございます。こちらはデュー阪急山田という大阪吹田市にある施設でございます。阪急の千里線、大阪モノレール山田駅直結の地域密着型商業施設でございまして、上場当時の2005年から保有をしている物件で、この度大型のリニューアルを実施いたしました。地域住民の皆様にとってさらに便利で心地よい施設に生まれ変わるとともに、阪急阪神リートにとっても賃料収入の増加が見込まれているところでございます。4つ目の特徴であります安定した財務基盤についてご説明いたします。昨年11月のリファイナンスにおいては、シンジケートローンという地方銀行さんを束ねて資金調達をするという取り組みを行いました。一部の金利については固定化のスワップを実施しておりまして、調達先の拡大と変動金利へのリスクヘッジを金利変動へのリスクヘッジを図っております。こうした取り組みによりまして、借入れコストの抑制と安定的な財務運営を実現いたしました。負債比率 LTV と呼んでおりますが、負債比率は 40.2% と健全な水準を維持してございます。後ほどご説明いたしますが、先日ホームセンター江南堺高須店の敷地を取得しました。こちらの新規での借り入れをしておりまして、現時点での LTV 負債比率は 42% 程度となってございます。5つ目の特徴でございます安定した分配金について、直近の4年間はコロナ禍に加えまして高速効果や原油価格の上昇、保有物件の経年に伴います維持管理コストの高まり等の影響を最小限に抑えるとともに、資産入れ替えなどの成長施策によって2900円を超える分配金水準をキープしてまいりました。直近の決算説明会で公表しました昨年11月期の分配金は3056円で、3000円台への回復を果たすことができたと考えております。次の2024年5月期が3030円、2024年11月期は3040円の分配金予想を開示してございます。足元の取り組みを記載しております。外部成長の面では、2022年の12月と2024年の3月に借入れ余力を活用して3物件を取得いたしました。内部成長面ではスポンサーグループの直営ホテルで固定賃料と変動賃料で構成されております。 ホテル阪神大阪と新阪急ホテルアネックスについて、インバウンドの回復ですとかビジネス出張需要の回復によりまして稼働率 ADR ともに回復して変動賃料が発生しております。今後も緩やかな回復を見込んでいるところでございます。こうした施策の実施によりまして予想分配金水準は昨年夏の時点の2930円から先ほどご説明しました3030円と100円、分配金の目線を増加させていただいております。今後はこの3030円程度を巡航ベースとして考えてまいりたいと思っております。人の流れの回復ですとかインバウンド需要の盛り上がりによりまして都市型商業施設やホテルの変動賃料が発生することで分配金3100円水準の早期達成が可能と考えているところでございます。コロナ禍での取り組みについて新型コロナウイルス感染症の法令上の位置づけが5類感染症に変更されたこともありまして大阪梅田や京都でも人流が回復してコロナ禍前のにぎわいが戻ってまいりました。またアジアを中心にインバウンドのお客様も増え街はにぎわいを取り戻してございます。コロナ禍の4年間の間に資産入れ替えや賃料増額改定など中期方針に沿った施策を着実に進めてまいりました。いよいよ阪急阪神リートにとってもコロナ禍を乗り越えて一段の成長を目指すステージに入ってきたと考えてございます。ポストコロナ期における環境認識について記載をいたしました。コロナが終わって人流の回復やインバウンド需要の再拡大を背景に都市型商業では変動賃料が復活するなどコロナ禍前の水準に戻りつつございます。一部ではちょっと超えてきているというような施設もございます。一方で働き方や暮らし方といった価値観消費行動には不可逆的な変化が生じていると見ております。テレワークの利用率は昨年7月の時点でも 20% 程度ございましてコロナの前には戻るとは考えにくくなっております。このような環境下の今後の取り組みについてはまず外部成長の面では基本方針は維持しながら投資エリアの拡大や投資対象アセットの拡大も積極的に検討していきたいと思っております。内部成長の面では商業施設では新たな消費動向を見据えた戦略的なリニューアルを継続してまいります。オフィスについてはテナントニーズに対応したリーシング活動の推進を進めてまいりたいと思っております。外部成長の面では不可逆的な変化にも対応するアセットタイプとしまして従来から重点を置いております地域密着型商業施設有料立地の都市型商業施設に加えてワークプレイスの多様化を踏まえた高品質の中小型オフィスや e コマースの発達を踏まえた物流施設を新たな対象として検討してまいりたいと思っております。内部成長の面では人流の回復やインバウンド需要の取り込み売上が増加基調にあります都市型商業施設やホテルにおいてはポストコロナ期における行動変容に合わせたリニューアルやサービスの提供を引き続き検討していきたいと思っております。オフィスについては各物件の立地特性に合わせたリーシング活動の推進を行ってまいります。社会の行動変容など不可逆的な変化が生じる中これらの施策の積み上げによりましてさらなる成長への回帰を図ってまいりたいと思っております。ホームセンター江南堺高須店の敷地物件のご紹介でございます。つい先日3月の27日に取得が完了してございます。こちらの物件が立地します大阪府堺市は難波や梅田のベッドタウンとして人気のエリアでございましてこちらの物件の近くには幹線道路もありますので自動車でのアクセスも良好な地域密着型の商業施設の敷地でございます。こちらの物件は生活必需品を扱うテナントで構成されておりまして周辺マーケットにおいても一定の競争力を有していると見ている物件でございます。次に関西の状況についてご説明いたします。梅田関西エリアにフォーカスしました環境変化とその影響想定について関西圏では大阪・関西万博に代表されるようなイベントですとか都市開発・交通インフラの整備などのプロジェクトが着々と進められております。これにポストコロナによります人流の回復やインバウンドの回復が加わることで関西圏の経済はより活性化していくものと考えています。 これらによりまして、ホテルや都市型商業施設では利用客の増加を伴って売上もコロナの前の水準まで早期に回復し、さまざまなイベントの影響が発現しました場合にはさらなる上積みが期待されるものと見込んでいるところでございます。またオフィスにつきましても新規の供給はございますが、古いビルの解体滅失などもございますので、空室率は極端に悪化しないものと見込んでおります。関西のインバウンドの状況を記載いたしました。インバウンドのお客様は入国制限の撤廃以降急激に回復をしております。関西空港の外客数につきましては昨年11月の時点でコロナ前の水準まで回復をしております。一方で中国からのお客様はまだ元に戻ってございません。ビザ免除による入国が拡大してまいりましたらば、中国からのお客様も増えてくるのではないかと見ているところでございます。大阪オフィスの状況を記載いたしました。2024年は大阪オフィスの大量供給のタイミングでございます。我々は新規供給はあるものの、築古ビルの解体などもありまして、空室率は極端に悪化しないだろうという見立てをしております。現状関西エリアのオフィスの空室率 4% ちょいの状況でございます。一般的に空室率が 5% を超えるとテナント側が有利になると言われておりまして、一時的に 5% を超えることは十分ありえると思っております。ただし来年以降の新規供給はそれほど多くございませんので、例えば 10% を超えるような極端な空室率になる可能性は低いものと見ております。一時的に上昇した後は時間をかけて少しずつ空室が解消されるのではないかなと考えております。
改めていくつかお伺いしたいんですけども、はい、まずその阪急阪神ホールディングスさんという、スポンサーさん、鉄道会社さんがスポンサーさんということですけども、はい、これはどうでしょう、やっぱりメリットはもう一度聞きたいですが、相当大きいって考えていいですか。
そうですね、まず先ほども冒頭おっしゃっていただきましたけども、名前聞いていただいてすぐにご理解いただけるというのは、まず基本的な大きなメリットなのかなというふうに思っております。まちづくりを沿線を中心に行ってきたと、でそのノウハウを現在展開しているというようなところは、リートの方の成長にも十分活用できるものと思っておりますし、実績として先ほど資料の中でもご説明しました東京の方の H キューブという都市型のコンパクトな商業施設、これらの取得というのがリートへの組み入れという実績で現れてきておりますので、阪急阪神の系列リートという特徴を使ってうまく使っていけているのではないかと思っております。
世界で初めて駅に百貨店を作ったのは阪急阪神さんだったというのが歴史ですよね。
そうですね、はい、梅田に阪急百貨店を当時作ったというのが始まりでございますので、そうしたところから出発点になっているのかなと思います。
あと今後のポートフォリオ比率っていうことで考えていかれて、特にその伸ばしたいアセットなんかあるのかどうかってことを伺いたいんですか。
はい、関西重点商業重点というポートフォリオを考えますと、やはり関西圏の商業施設大きく2つ挙げさせていただきましたが、地域に根ざした先ほどの江南さんのお店のような地域密着型の商業施設、それからヘプファイブやコトクロス、阪急河原町のような都市型の商業施設というのをまず重点的に検討していきたいと思っておりますが、それだけですと伸びしろという部分でもだんだんと難しくなっているというのも認識はしておりますので、その他ということで物流施設ですとか住宅というようなものを検討していきたいと思っております。
フレキシブルにポートフォリオについては考えているという理解でよろしいですか。
そうですね、我々の方ではバランスがいいというふうな表現でご説明をさせていただいておりますが、やはりコロナの真っ只中にはヘプファイブにしても、地域型にしても阪急西宮ガーデンズも全館閉館というようなことが実際に起こりました。でその時に分配金稼いでくれたのはやはりスーパーマーケットの底地ですとかホームセンターの底地といった地域型の物件の賃料収入、地域型の物件非常に活況だったというのは皆さんご記憶新しいかと思うんですけども、そうした物件が分配金を支えてくれたというふう うに理解をしております。従いまして、特化するのもいいかと思うんですけども、商業を中心としてバランスのいいポートフォリオを構成していくことで分配金を安定させるというのが実績でありまして、今後の方針でもあるというところです。
もう一つはどうしよう、やっぱり鉄道会社さんスポンサーということは地域とともに密着して成長していこうぜみたいな考え方ってあるんでしょうか。
そうですね、あまり大風呂敷を広げるのは良くないかなというふうには思うんですが、やはり地域の中にあります商業施設への投資で地域が活性化することで、そこに住んでいただく方が増えて、引いては電車に乗っていただく方も増えて、阪急阪神の沿線が盛り上がると、人口減少の世の中ではありますけども、そういうような沿線の価値向上のいい流れに乗っかるというのも、我々のミッションの一つなのかなと思っております。
はい、あとはリートということでいくと、やっぱり金利の上昇っていうのは懸念というか、金利上昇方向っていうことについてはお考えはどんな感じでしょうか。
はい、金利につきましてはやはり心配な部分ではございます。一方で例えばですけども、今後3年間期で申し上げますと第38期が現在進行形なんですが、そこから第44期のところまで合計で210億円ほどの借入金の返済期日がやってまいります。高いものですと 1% をちょっと超えたぐらいの金利で借り入れをしているものもございます。で、変動金利のものは、もう少し少ないです。金利は低くなっております。39期のものですと 0.4% 程度というようなのがミックスはしておるんですけれども、44期まで向こう3年間で鳴らしますとだいたい 0.8% ぐらいの平均金利になっております。でこれが仮に 0.1 ポイント0.8 が 0.9 になったとしまして、分配金へのマイナス影響というのは約15円程度の影響になります。ですので、3年間の間にどれだけ金利が上がるかというのは不確実なところではありますけども、 0.1 ポイント、順番にやってきますので、すぐにマイナス15円の影響があるというわけではないんですが、3年間の間に徐々に金利が上がったとしても分配金への影響というのは、10円台ですね、100円を超えるようなことはないというふうに見立ててはございます。
多少遅効性があるとしても賃料も上がってきますよね。
そうですね、特に商業施設の賃料、売上に連動するような賃料については非常に我々も期待をしております。物の値段が上がるということはやはり売上も上がって、その分私たちにお支払いいただく賃料も特に都心商業の物件については増えてくる可能性十分あると思いますし、スポンサーグループのホテルについては固定賃料プラス変動賃料という変動の売上に連動する変動の部分を設定しましたので、インバウンドの回復ですとか、昨今特に京都などは非常に高くなっていると聞いておるんですが、ホテルの宿泊料金こちらの方が値上がりしていけば、その分リートに入ってくるお家賃も増えるということから、プラス面の効果も期待できるのではないかと見ております。
で、もう一つ先ほどの分配金のところですけど、
はい、
3100円プラスアルファという数字がありましたけども、角度とか時期とかおっしゃれる範囲で教えていただけるとありがたいんですが。
はい、なかなか断定的なところというのは申し上げにくい部分ではございますけども、やはり先ほど のインフレの影響といいましょうか、商業の売上歩合の賃料ですとかホテルの変動賃料といったところの増加も期待できますので、なるべく早い時期に3100円というような水準は超えていきたいなというふうには思っております。内部成長ですね、賃料がリーシングの推進というところでございます。オフィスの稼働率が現在 97.3% なんですけども、これが仮に1ポイント程度上がったとした場合には20円ほどの分配金の増加の効果がございますので、39期予想が3040円ですから、そこから20円というような試算はできるのかなと思っております。それと少しご説明漏れました、流阪急山田のリニューアルオープンをしておりまして、そうしたリニューアルの効果が出て売上が上がってお家賃たくさんいただけるとなった時には、ここには16円とございますけれども、20円と16円足し上げて36円というようなところから、3100円についてはそう遠くない段階で皆様にご案内できるのではないかなというふうに見立ててはおります。
まあ、もともと健全な財務体質を維持されてきてますし、それから上場来安定した安定配当分配金というのを維持されてますから、まあ、その延長線上はやっぱり続けていこうよねということと、やっぱりいろんなものを追求していこうよねっていう発想でよろしいわけですね。
はい、そうですね。
もう一つ伺いたいのは、今もちょっとあったんですけど、はい、インバウンドっていうのはかなり追い風と考えてよろしいですか？
そうですね、やはりプラスの影響は出てきていると見ております。梅田の方に HEP5 というあの観覧車が上に乗っている物件を、持ち分 14% 程度ではございますけれども我々も保有してございます。で、観覧車の売り上げが今外国人のお客様が乗ってくださっておりまして、2019年の水準をもうかなり上回ってきているといったところもございます。で、観覧車はよくシャワー効果というふうな言い方するんですけども、まあ、観覧車乗っていただいて、下でご飯を食べたり買い物をしていって、帰っていただくというようなところはインバウンドの皆様にも非常に期待できるところかなと思っておりますので、非常に効果は高いと見ております。
もう一つはもう来年に迫ってきましたけど、大阪関西万博、
はい、
このあたりの今後の変化っていうのはどのようにご覧になってますか？
そうですね、まあ、やはり一番期待しておりますのはインバウンドの方が増える、あるいは国内の観光客の方が増えていただくというようなところが期待できる部分かなと思っておりますが、まだちょっと現時点では具体的な効果というのは見えにくいのかなと思っております。一方で、今日あまりご説明できませんでしたけども、工事を行うときには、逆にちょっとマイナスの影響が出てきております。やはり職人さん不足ですとか、工事費の高騰という部分に万博の影響は若干出てきておりまして、その点は母体が鉄道会社でございますので、計画的にこのタイミングで修繕をして、分配金をちゃんと鳴らしていこうというような取り組みも着実に進めておりますので、あらかじめ少し先の工事をきちんと発注して、そこの費用を見積もって分配金への影響をご案内するというような取り組みも進めさせていただいております。
さらにその先になると思うんですけども、まあ、IR 構想といいますか、カジノといいますか、はい、そういったものも、まあ、大阪っていうのは注目されると思うんですけども、そのあたりっていうのもやっぱり街の変化にはつながってくるんでしょうか？
つながってくるとは思いますが、なかなかそこまで具体的にイメージはしにくいのかなとは見ております。期待できることの例としまして、例えば施設の中に、まあ、IR ですとかカジノに直接関係のある物件を阪急阪神リート組み入れられますかというところになると、若干難しいかもしれないかなと思っているんですが、例えば IR の広報施設ですとか、関連する企業のオフィスニースですとか、そういうような部分はうまく取り込めれば、リートの分配金にもプラスになる可能性はあるかなと思います。
まあ、あとは総合的に見て、やはりその近畿圏といいますか関西圏といいますか、今後の発展っていうのはやっぱり相当期待していいって考えてよろしいでしょうか？
あ、はい、我々も期待しておりますし、特に、まあ、阪急阪神のお膝元ということですと大阪梅田にはなってしまうんですが、梅田を起点とし ました関西の発展というところに阪急阪神リートも貢献していけたらいいなと思って、頑張っております。
いろいろお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。阪急阪神リート投資法人 IR セミナー、証券コード8977、阪急阪神リート投資法人。お話は阪急阪神リート投信株式会社常務取締役の岡崎豊重さんでした。そして聞き手は兜町カタリストの桜井英明さんでした。どうもありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。
阪急阪神リート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8977、阪急阪神リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。